一です。
りょうです。フィーリンググッドザポッドキャスト、今日は秋に聞きたい日本語ラップというテーマで、4曲ほど選曲して、最後に、七尾旅人の曲をかけて、終わりにする回としたいと思います。
はい。
で、私、ちょっと久しぶりの収録なんですが、今年の夏、フジロック行って、サマーソニックはいろいろあって、行かず、ビリーアイシュに行って、あと、キャンプ行ったり、実家帰ったりとかして、久しぶりに通常の夏を過ごしたら、音楽を聴く気がちょっと失せた感があってですね。ちょっと出てなかったっていうのがあるんですが、きっかけとしてはやっぱフジロックに行った後に、そのフジロックの余韻に、こう、あまりこう、浸ってる暇もあまりなかったので、音楽からあえてさ、音楽をあえて避けてたら、なんか、あんまり体に入ってこなかったですね。そういう感じなんだって、ね。で、あと、やっぱり映画とドラマが面白くて、特にドラマ、海外ドラマが面白くて、その頃、まあ、ベターコールソウルをずっと見てて、ブレイキンバッドの前日スタンド、ベターコールソウル、ネットフリックスで見て、それが8月の上旬に、めちゃくちゃいい感じで終わって、で、間髪入れずに、ゲームオブスローンズの前日談のハウスを、オブザドラゴンが始まり、で、ユーネクストにも入り、ついでにユーフォリアも見てながら、
ユーフォリアも
見ながら、ストレンジャーシングスを見てたりとか、
ゼンデイヤですか。
ゼンデイヤね、やばいっすよ、あのドラマの
話で。ストレンジャーシングスは、シーズン1から見てるって言ってたもんね。
1からゆっくり見てて、まあ、3の後半まで来たかな。
うん、おー。じゃあ、もうすぐその最新のエピソード、シーズン4に入る。
入る。かな、
うん。なるほど。まあ、俺はどれも見ていませんが。
そうだよね。
ドラマだと、ドラマだと、コブラ会だけ見ております。
コブラ会見てる。他にも見たいのいっぱいあるんだよ、ドラマ。
いや、もうね、手をつけられない。からどれも目をそらしている。映画だけにしておこうと思って。うん。
俺は最近はその映画の2時間撮るよりだったら、1時間、ちょっと週の1日だけでもドラマ1本を見れるからって言って、ドラマの方が進むからドラマかな。多いな。
まあ確かに1本の時間って考えたらね、映画より短いからね。
うん、そうだよね、うん。
トータルでは相当の時間を費やさないといけないから、それが怖くて怖くて。
ああ。そっか、うん。いや、でもね、あれですよ、
うん、
こう、自分の中に、今、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンのストーリーと、ゲーム・オブ・スロー、違うな、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンのストーリーと、ユーフォリアのストーリーと、ストレンジャー・シックスのストーリーが、体の中で並走してるわけです。それがね、いいんですね。なんか、気分転換になりますね。何かしらの。
週刊誌の雑誌の漫画を毎週買って、毎週いろんな話を並行して読んでるような感
じ、ね。ああ、それに近いかもしれない。
うん。うん。
本当は一本一本ずつ終わらしていった方がいいんだろうなと思うんだけど。
うん。
ちょっとわざと並走させてますね。
うん。その方が疲れにくいかもね。
まあ、一気に見る時間もないしね。
うん。
見てもせいぜい週一本ずつくらいが、そうやって。それと映画一本とかかな。
うん。
そうすると、ちょっと音楽聴く時間がね、あんまりないんだよね。うん
なるほどね。
てな感じですよ、最近は。
逆に俺はフジロック行った後結構、フジロック久しぶりに行ってよかったなって言って、復習っていうか、出てたアーティストのやつ聞いてたけどね。
そっか。なんか忘れられなくなって、なんか、ダメだったな、俺。
そっか。まあでも、そうは言っても、その後、サマソニも行ったから、サマソニの予習に入り、サマソニに行きっていう、そんな感じの夏でした。はい。
うんそうね。で、様々に行かなかったのは、ちょっとビリー・アイリッシュが翌週に控えてる中で、2週連続行くのは、また音楽になんか引き込まれるっていうか、疲れてしまうなっていうのがまずすごいあって、あとやっぱり若干コロナが怖かったから、様々にでかかったらどうしようみたいなのがあってから、やめました、
うん。
ビリー・アイリッシュに潜入したって感じかな。
うん、うん、うん、うん。
な感じで、いる中で、今日かけた、かける曲は、まず日本語ラップの曲っていうことで比較的最近の曲で、まあ聞きやすくて、 体にそうは言ってもスッと入ってきた曲を選曲しました。で、はい、曲目にかけたのは、まあ、ソカベケイチのサマーシンフォニーバージョン2という曲で、まあ、ソカベケイチは、私のフェイバリットアーティストなので、うん、もちろんいつでも聴けちゃうんですが、
うんうん、
と、PSG、まあ、パンピー、スラックカッパーっていう3人のユニットですかね。
うん、パリサンジェルマンではなく。
パリサンジェルマンではないです。すごい
です。なんでこんな検索しづらい名前にしちゃったのかっていう感じだけどね。
そうだね。はい、うん、の、2010年のね、うん、まあ、アンセム的になってるんですが、実は、
うん、
サマーシンフォニー、すごい、夏の曲ではあるんだけど、夏の終わりとかに聴いたらめちゃくちゃ良かったんで、
うん、
てかいつでもこれは聴けるんだけど、俺は。ちょっとかけましたし、最近パンピーのライブでもやったみたいだね、この曲。ちょっと調べたら。
そうなんだね。
うん。っていうところでかけつつ、
うん、
ちょっと次のパートでは、パンピーの曲かけてとかっていうような形で、日本語ラップの最近の曲を3曲かけるので、それにつなげたいっていう思いもあって、選曲しましたので、まず、
そうか、うん。それでパンピー2曲選んできてたんだね。
そうそうそう、はい。っていうところで、選曲しましたので、うん、じゃあ、早速次のパートで、選んだ3曲聴いていただければと思いますので、まずお聴きください。3曲聴いてもらいました。1曲目は、パンピーとビムのナイトライダー。こちら、8月かな ?8 月に出た EP からの1曲です。その次は、ドスモノスが、筒井康隆さん。こちら小説家ですね、有名な、をフューチャリングしたドッグイーツコット。これは、ちょっと後ほど喋りますが、基本的には CD でしか出ない、アルバムの中の、まあ、1曲だけは配信されているので、かけました。あと3曲目は、ソイル&ピンプセッションズにライムスターがコラボレーションした初恋の悪魔。こちらも9月に出たシングルからの1曲です。まあ、この3曲、まあ、ラップ、まあ、比較的最近出てるラップの曲で、まあ、どれも好きなんですけど、ちょっと並べてみると特徴的かなと思って3曲選びましたが、はい、ウイチ君は好きな、どれが一番好きですか？
この3曲の中ではソイルの曲が一番好きだったな。
そうだよね。そうだよね。
うん、まあ、ソイル自体が好きだからっていうのもあるし、
うん、
なんか、うん、こう、ライムスターも入って、
うん、
このドラマの曲だよね。ドラマの曲だ
、ね、
全然知らないんだけど、うん、なんかこの2つのグループがすごい相性いいなっていう感じがして、
はいはい。
アゲアゲな感じが楽しかった、すごく。
おい。
うん、
じゃあちょっとどんな位置にいるのかなっていうのを、すごい上だけかもしれないけど、僕の感想として言うと、
うん、
パンピーとビムは、いわゆるパンピーってもう今の日本語ラップの中の、なんだろうな、もう若手ではないけど、若手を引っ張ってる、そのグループの中のトップみたいなところがあって、
うん、
やっぱり聞いてる層も少し若いと思うし、あとやっぱりおしゃれだと思うし、
うん、
あとやっぱりポップだと思うんだよね。で、
そうだね。うん。うん、
まあ、あとビムは今年フジロックで、アーロパークスの前にやった、クリエイティブドラッグストアっていうユニットでも出てる人で、
そうだったんだ。
そうなんですよ。で、
うんうん、
その、パンピーがサミットっていうレーベルをやって、その中の一人のアーティストだったりして、で、うん、いうのもあって、なんていうの、やっぱりこう、一番ラップシーンの中で、こう、人気が出るようなタイプの曲として、まず書けましたと。
うん、
だから、その、パンピーとかビムとかは、日本語の今の、大きなラップフェスとかが何個か、今年とかあったりしたんだけど、そういうのにも、軒並み出てるし、うん、シーンの中でいろんなこうところでやってるような、
うん、
いろんな場面に出ていってるような、こう牽引してるような、うん、ユニットだなっていうか、
うん、
アーティストだと思います。で、このシングルすごい、夏に出たんだけど、結構聞きやすくて聞いてたんですね、すごく。
うんうんうん、
やっぱりなんかすごい馴染むなーって感じで聞いてましたっていうのがまずパンピーとビームで、次が、それとすごい相対照的なのがドスモノス、フューチャリング筒井康隆で、
うん、
これ詳しくは、 アフターシックスジャンクションでドスモノスが最近、ドスモノスの総シットが出た回があるので、それはリンク貼っておこうと思うんだけど、やっぱりめちゃくちゃ尖ってるじゃないですか、うん、ドスモノス。
そうだね。
さらに、小説家のね、筒井康隆さんにナレーションしてもらって、それを。
ねえ、なんか、すごい面白いことやってるんだね、これね。
う
ん、
これかなり、誰もやってないようなことやってると思うし、
うん。うん、
で、ドスモノスって、パンピーとかと対照的で、その、ラップのフェスとかにも全く出ないんですよ。
うん、そうなんだ。
そう、う
ん。
だからもうシーンとしてラップシーンにいないと思っていいと思うんですよね。
まあ、ブラックミディとヨーロッパツアーしてるとか言ってるしね。
どっちかっていうと、ジャズに近くなってってるよね、やっぱり。
ああ、そうなんだ。
やってるのが、菊池成吉さんとかとやったりしてたり、うん、ブラックミディとかもそうだし、あと、石若駿との、
うん、
やってたりとかよくしてるから。だから、うん、位置としてはそっちの方にいるユニットにもなってきてるかなって思ってます、
うん。そうなんだ。うんうん。
だからラップっていう、表現は使ってるけど、
うん、
アバンギャルドなジャズみたいな、難しいジャズとかそういうような方面の、うん、クリエーションをしてるなと思って。まあ、俺はドスモノスが一番好きなんだね、やっぱり。個人的思考としては、
ね。おぉ、なるほどね。うんうん。
で、ソイルとピン、うん、ソイルとライムスターだけど、これは安定感あるよね、
うん、
めちゃくちゃね。
まあ、安定感あるね。うん、
で、歌丸さんもその、この曲めちゃくちゃアトロクで喋ってるから、千年で。どうやって作った、どうやって作ったかとか言ってるけど、やっぱりこう、歌詞としてちゃんと聞こえるようにとか、うん、文としてしっかり読めるようにっていう、うん、その、そういうののこだわりとかもやっぱりすごくあるんだなっていうのも分かって、
うん、
ドスモノスとか歌詞見ても、うんうん文字で見ても意味わかんないようなのとはやっぱ対照的だし、
うんうん、
ライムスターは、その若手のフェスとかには、やはりあまりは今は出ないんだけど、
うん、
ソイルはエイウィッチのバックバンドでフジロックでやってたりとかってもしてるから、ソイルはそういうこう、ちょっとした広いつながりがあるから、パンピーとかにも多分、接続しようと思えば接続できるんだと思うから、その、こう、その辺の、こう、地図の中に入ってくるような立ち位置なのかなっていうので、まあ、この3曲聞くとなんとなく、全体ある程度網羅するような地図は描けるんじゃないかなと思って、ちょっと選んでみましたっていうところですね。
なるほど。うんうん、
ちなみにソイルはどの辺が好き、うん、ソイルとライムスター。
ソイルとライムスター。
うん、
最近あんまりソイル聞いてなくて久しぶりに聞いたらなんかやっぱいいなっていう、うん、そのソイルの音って聞いたらすぐわかるじゃん。このジャズのフォーマットでパンクをやるみたいな人たちだと思っていて、
うんうん、
そう。その音がガーンって鳴ったところで、
うん、
なんかライムスターのアゲアゲなラップがすごいうまく乗ってて、
うん
うん、まあ、聞いた人みん なんか楽しい気分になる曲なのかなって思ったのが良かったかな。
そうだね。うん、ソイルってもうかなりベテランだと思うんだけど、
うん、
今年アルバム出してるんだよね。俺それも聞いてていいなと思ったけど、なんか昔ほどめちゃくちゃ新しいなっていう気は出しちゃったじゃん。どうしても出た時ってなんか新しい、
そうだね、
新しいっつうか、まあ新しいっていうのが、うん、日本のシーンにとって新しいかったじゃん、少なくて。
そうだね。
ああいうこう、
うん、
ジャズで踊れるみたいな、
うん。
そこはなくなってきて慣れちゃってるけど、慣れちゃったけど、聞き手側慣れちゃったけど、
うん、
まあ聞くと いつでもかっこいいなって思う、
うん、
し、ライムスターも、
うん、
多分みんな慣れちゃったけど、
うん、
テクは すごいあるしっていうのが、うまーくこう、ベテラン同士がから、こう、うまく融合してる、あれ、楽曲だなと思って。
そうだね。うん。
好きは、もちろん好きだけど、
うん、
それと対照的なのがやっぱりドツボノスで、
うん。
なんか、分かってもらおうとはあまり思ってないと思うんだよね。いろんな人にこう、気持ちよくなってもらおうとか、そういうモチベーションではなくて、とにかくこう、うんうん、なんだ、うん、新しい。
アバンギャルドなことやってるよね。
そうそうそう。そ
う、
うん。っていうその対象さがあって、
うん、
歌丸さんがそのソーシットさんに、うん、ソーシットさんにラジオでちょっと羨ましい的な ジェラシーを
嫉妬してたね。
嫉妬してた感じが面白いなと、
うん。うん。そうだね。うん。
そういうとこ、もうトップランナーのパンピーグループみたいな。
うん。うん。うん、
そんな感じなんですね、うん、この3つを。多分、
うん、うん。このドスモノスのこの変わったコンセプトはすごく面白いね。
うん。そうそう。
そのアルバムではもっと朗読入ってるんでしょ？
そうなんですよ。ただね、
うん、
CD でしか20分のその組曲で、この筒井康隆さんのナレーション込みの曲が、組曲みたいに出るらしいんだけど、まだ CD がうち届いてないから聞けてないんですよね。うん、
500枚限定の。
500枚限定のやつです。
500枚プラス追加100枚。
そうそう。もうその100枚も売り切れてたけどね。
うんうんうん、うん、
かなり500枚の時に予約はしたんだけど、
うん、
まだ届いてないです、うちには。早く来ないかなと思っています
。うん、うん、そっか。もう発売は、発売っていう、なんていうの、その、リリースはされてるとか、まあみんな同時に届くんだろうけど。
なんか9月中旬から下旬に発送だった気がするけど。
うん、そっか。ちょっとじゃあまだこの1曲だけっていう感じなんだね。
そうだね。はい。
うん。まあでもみんなが聴けるわけじゃないから、届いた皆さんは楽しそうだねっていう感じかな。
早くお願いします。はい、っていうところでございますと。
うん。筒井さんはよくこういうの受けてくれたね。
そうだよね。なんか、うん、短編の、なんか文芸雑誌に書いた短編をこう、
うん、
読んで、
うん、
なんかやりませんかって、なんか来た、うん、オファーが来たみたいなことを言ってたような気がするので、ちょっと聞いてないから分かんないんだけど、組織と言ってたような気がする。うん、
なんかレーベルなのか、あの文学雑誌側がバックについてるからなのか、そこから組織とのところに話が行って、
うん、
じゃあ誰と組んでやりたいですかって言って、筒井さんの名前を組織とが出したっていうふうに
言ってたよっけ？
言ってたかな、うん、うん。
すごいよね。
そう、文学界っていう雑誌のところにもそんなようなインタビューが載ってるっていうので、
うん
そういう記事もネットに出てたよ。うん、なんかほとんど、アフターシックスジャンクションで言ってたことと同じことが書いてあったけど。
ああ。
うん。
だから、ソーシットってすごいからね、なんか、知識量が半端ないからね。
うん。うんうんうん、
タナソーのポッドキャストとかにも2、3回出てるけど。
ああ、そうなんだね。
結構、
うん。
結構です。
鋭い発言が。あ、うん、そうか、知識量がすごいってことね。
知識量もすごいし、うん、鋭いし、うん、頭の回転早いし、うん、ちょっとびっくりしますねって感じですね。
うん、本当そっか。で、筒井さんと、面白いコンビネーションというか、
うん、
まあ、コラボレーションというか、
うん。
うん、まあでも、筒井さんは筒井さんで、なんていうか、こう、メディアミックスみたいなことには、ね、昔からね、
興味があった。
馴染みがあるっていうか、
うん、
でこの人の書いた小説でさ、うん、映画化されてたりとか、アニメ化されたりっていうのがいっぱいあるから。
あ、そうだね。
うん。うん、ね、時をかける少女もそうだし、
うん、
アニメ版もあるし、
うん、
パプリカもそうだよね、
うん。
だからそういうのがあるから、まあ、筒井さんが楽しんでやってたんだろうね、きっとね。
そうだね。なんかラジオでは、うん、これはよくは、うん、いいか悪いか分からんって、そっちに言ってくれたって言って
た。確かに。あ、この曲を聴いて、
この曲を
聴いてみてってことね。
聞いても
ね。うん。うん。
ちょっと早く全部聴きたいけど。
うん。
ってところですね。
うん。この、今かけた曲だと、冒頭でちょっと喋ってるだけだもんね。
そうだね。うん。
うん。
あと、YouTube で別な、
うん。
別のパートが少し5分くらい、公開されてるから。
うん、
全体の、
あ、そうなんだ。
半分近くは聴けるんじゃないか、
う
ん
う
ん、今の。
あ、そういうこと？
オンラインだけ。
うんうん。なるほどね。
じゃあ、パンピー、ドスモノス、うん、ライムスターっていうところを、ちょっと3曲かけましたが、
うん、
あと最後は、これも9月に出た日本人のアルバムの中では、一番今のところ好きかなっていうのが、七尾旅人のアルバムですと、
うん、
ロングボヤージュっていうアルバムでして、うん、固定の曲をかけて終わりにしたいと思うんですが、
はい。
七尾旅人は、アーティスト説明はあんまりする必要もないかなと思うんで、ちょっと省くんですけど、
うん。
フジロックとかでもよく出てるので、単独でもライブは見たりとかしてたし、すごい好きなアーティストですと。
うん。うん、
で、アルバムが2枚組の90分くらいのボリュームで、出てまして、 すごい、こう、うん、なんつうの、心に染みるような曲が多くてですね。
うん。
ちょっと最後かけたいなと思って、まあ、迷ったんですが、
うん。
ちょっとソウルっぽい、聞きやすい、デュエットとしてやってる曲、Don't Say Goodbye っていうのをかけて終わりにしたいと思いますと。
はい。
ちなみに、そうなの、ね、CD だと2枚組っていうことで、
うん。
ちょっとツイッターとかで CD 買ってくれると大変助かりますみたいなことをつぶやいてたりしてましたね。田中さん、田中さん。
ああ、そうなんだ。うん、うん、うん。
まあ、俺は今買わなくなってしまったんだが、
うん。
買おうかなってちょっと迷ったりとか しちゃっているんだけど、
うん、うん、うん。
買う？今 CD。
いやーもうだいぶ買ってないね。
そうだよ
ね。ライブ、ジャズのライブとか見に行って、サイン会とかあると買うかなっていう、そのぐらいかな。うん。
なんか、
普通のリリースで買うことはもうないね。
うん、
家にあったやつも全部処分しちゃったし、うん。CD っていうフォーマットをもう、
あんまり。決別した。
そうだね。決別した。
俺は早い段階で決別しちゃったんだけど。そっか。う
ん、このタビト君のやつは、バイナルでは出ないの？
バイナルで出したいから、CD で、まず、ちょっと、買ってください、
うん
まうん。買ってくださいっていうことは、だから、つぶやしたり。あと、日本人の、川本誠っていうアーティストがいるんだけど、
うん、
その人が、つい最近、サブスクリプションは儲かんないから、やめてほしいって。もっときつい言葉で書いてたりとかしたりとかして、するから、きついんだろうなって思ったりとかしたりとかしつつ、あと、うちの神様。
川本誠って、あの人か、あの、なんだっけ、ルロケンの曲とか歌ってた人かな。結構、今もうベテランっていう感じなのかな。
そうだね、ベテランって感じ。
そうだよね。
で、あ、ルロケンって書いてるね。
あ、そうだよね。ルロケンで歌ってるよね。うん。
反面、うちの神さんが今、スノーマンにちょっとハマってて、
うん。
ダニーズは CD ってしか出さないから、
うん。
買ってくるんだけど、
うん。
なんか100万枚売れたとかっていうニュースもあったりとかして。うん、
それは握手会見が入ってるから売れてるとかではないの？
いや、握手会見は入ってないんだけど。
ああ、じゃあそういうえげつない売り方ではないんだね。
ただね、
うん、
初回版 A、B、通常版って あって。
じゃあガチの人は3枚買うん、
そう、それぞれちょっと微妙に内容が違うので全部買わされるっていうので、
ジャケットの写真が違うとかではなく。
中身も違う。
中身も違う。
あれはね、
うんうん、
ああいうの見ちゃうとね、いや、これも受けるよなって思っちゃうから、ちょっと CD 買った方がいいなとはちょっと思ったりもするけど、
うん、
結構ライブとかフェスとか行ってね、お金なくなるよね。結構ね。
うん。
だから、ね、ちょっとどこにフォーカスするかっていうのは、悩ましくなってくるな、うん。なんか久しぶりにこういう状況になってくる。
うんうん。そうだね。
っていう
の、うん。まあでもライブは行きたいしなーっていう、なんか、取捨選択だね。
うん、そうだね。
うん。あれ、ブラックミディのライブにドスモノス出るのかな、日本公演。
いや、今のところアナウンスされてない。
今のところされてないね。うん。
あれ、1日2回公演だから全然入れられないでしょ。
確かに。
うん、
ダブルヘッダー。うん。
そう。
うん、
そう
ライブ。ジャズライブみたいだね。
うん。っていうところで、ちょっと七尾旅人は、いいアルバム、ロングボヤージュ、いいアルバムなんで。
相変わらず、なんか声がずるいなっていう、いい声してるなっていう感じだね。
そうだね。声で持っていくよね、このバンドは。
うん。
このアーティストはね。
旅人くんはね、うん。うん。なんかいろんな人と、コラボしてるっぽいね、このアルバムはね。
そうだね。あの、コラボもしてるし、もともと結構一人でやってたんだけど、
うん、
バンドが結構固まったんで、うん、バンドサウンドが強めになってるかな、うん。それですごい聞きやすいよ、全体的に。
うん、
初期作がね、
うん、
最近、サブスクリプションで解禁されたんだけど、
うんうん、
初期作はアバンギャルドだよ、かなり。だから、それに比べると聞きやすいなぁと思いながら聞きました、
うん。うんうんうん。ローリンローリンって、あれは初期になる。
あれは中期になる。
中期か。そっか。うんうん。
そういうところで、七尾旅人の曲をかけて、
う これ石若俊とか石橋英子とか参加してるけど、この二人はそのバンドの中に入ってるっていう感じなの？単発の参加、
はい、その二人はバンドに、コアのところのバンドメンバーに入っていない。
入っていない。
はい、どっかの曲に参加してると思うんで、それがどこの曲に参加してるかとかは、
うん、
多分 CD を買うとすぐわかるんだけど、
うん、
サブスクリプションだけの情報だとなかなか、その、ブックレットとかないからわかりづらくて、まあ調べればわかるんだと思うんだけど。
うん、まあでもその、ね、そうだね。この Spotify を見るだけだとちょっとわからなかった。
わからなかったよね。
わからなかった、うん、うん、
それ。その辺は CD 買った方がいいとは思うんだよ、情報としては。
うん。
ただそれを読むためだけになかなか手が出しづらいのかな。
うん、
まあ別に出せるんだけど、出せるんだけど。
うん。
聞けちゃうとね、どうしてもな、うん。これ、うん。っていう人、正直な思いとしてはあるよね、そこはね。
そうだね。うん。
まあ。カムさんとかにレコード買うと、なんで CD じゃねえや、サブスクリプションで聴けるのにレコード買うってめちゃくちゃ言われるし。
うん。うん。それは、音がいいから買うの、うん、それとも音楽を再生するっていう体験を買ってる感じなの？
あ、まず、
うん。
前提として今、俺は今そんなに買ってないです。てか今年買わない予定だったから、うん、まあちょっと買ってんだけど、こらえてる。
うん。
稀に買ってるものは、
うん、
なんつうのは、まあ、手元に持っておきたいっていうだけかな。音も全然違うんだけど、うん、再生する機会はかなり少ないです、今。ちょっとめんどくさいっていうのもあるんだけど、実は。
まあ、そうだよね、うん。その再生装置にセットしてっていうよりは、配信の方がね、よっぽど簡単に聞けるもんね。
そうそう。そのうち聞くとは思うんだけど、今の生活リズムの中になかなかちょっとフィット しないです。忙しいっていうのがあるんだけど、実は。
うんうん。
だから、聞く機会は非常に少ないけど、
うん、
今買っとかないとどうせ手に入らないからっていうのだけ買ってるから、
うん。うん。いつか聞くからっていうのは、じゃあ本の積んどく状態みたいな感じになってるんだね。
そうそうそう。積んどく状態みたいな感じです。
うん。そっか。
ソカベ K1 のは絶対買うみたいな感じかな。例えば。
うんうん。
っていう。まあ、その辺は、アーティスト応援の意味合いがかなり強いんだけど、ソカベ K1 とかに、
そうだね、
とかロットバルト・バルト買うとか、うん、そういう風になってるから。だから、何と言っても、アナログでったら俺買うんじゃないかなって気もする。
うん、
CD だとちょっとな、
うん、
そんな微妙なラインのところかな、
うんうん。でも CD が売れないと、レコードが出ない？
そうそう
そう難しいね。アーティスト買うの難しいよな。
そうなんだよ。
うん、
やっぱ原価が高いからね、レコードは、
うん。そうだよね。うん。
そんな利益は出ないんじゃないかなって気はする。
ああ、そうなんだ、うん。そっか。
CD は利益は出やすいけど、売れないんだとか。
うん。が、うん。
っていう状況らしいです、
うん、
今は。
なるほど、なるほど。
なんで、
うん、
まあ、聞ける方はちょっと、サブスクリプションでもいいので、まず聞いていただいて、気に入ったら、買う、
うん。
気に入ったものは買うのがいいんじゃないかなと思いますけど。だからなかなか、
うん、
絶対買わなきゃダメっていうもんでもないので、まず聞くっていうのは重要かなと思いますというところで、
うん、
終わりにしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、また、ポッドキャストも続けていきますので、よかったら聞いてください。
お願いします。
りょうでした。
りょういちでした。